こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
デンマークの国営郵便サービスのポストノルド社は約400年続いていた郵便配達を2025年末今年の末で終了すると発表しました。これは昨今の郵便利用の減少が原因で、これに伴い国内にある1500個のポストも順次撤去されます。小包み配送の業務は引き続き行われますので、今後の郵便物は、郵便物を小包みとして送る、あるいは他の民間の会社の郵便サービスを利用するといった選択肢が考えられますが、いずれにせよ価格は大幅に上がると見られています。日本では郵便法によって手紙などの信書の配達は全国あまねく公平に提供するユニバーサルサービスと定められており、原則日本郵便が配達をしています。ただ日本郵便の郵便事業も経営は厳しく、昨年度630億円の営業赤字を計上、3年連続の赤字となりました。日本郵便の親会社である日本郵政グループの金融事業の収益で郵便事業の赤字を補っていますが、サービスを維持するには再度の郵便料金値上げ議論もやむを得ないかもしれませんね、ということです。木田さん、最近郵便は出したことあります？
ないですね。
あとは年賀状も出さんでしょ？
出さないですね。来た人には出してますけど。
はい。今年年賀状何通送ったんですか？
3通ぐ
らいですか？やっぱさ、日本郵便潰れるわな。もう、やっぱ、今さっきさ、この収録の前にね、ちょっとコーヒーが飲みたくて、今その手元にコーヒーの粉とかがなかったもんで、もういいや、もう自販機で缶コーヒー買おうと思って、でこの、MLS が入ってるマンションの1階にサントリーの自販機があるんですけど、でそこに100円のコーヒー買いに行ったんですけど、でついでにポストなんか来てっかなと思って、ポスト覗いたら1枚ハガキが来てたんですよ。でただこのハガキに消し印も何もこうないんですね。その切手も貼ってないんですよ。でかといってこう料金別の郵便とか料金高納郵便というスタンプもないし、そしたらちっちゃい字で書いてありまして、この荷物は郵便物ではありませんって書いてあるんです。で、チクタクメール便って書いてますね。どこがやってるのか知らないですけど、このチクタクメール便ってなんですね。配送に関するお問い合わせ先ってことで電話番号が書いてあったりということで、その宅配物としてこういう DM は送られてくるんだなと。だからこれは DM っていうのは新書扱いじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、これ単なる広告ってことなんだろうなと思うんですけどね。でもうこれの数に、例えば何ですか、宅配業者とかで分担したっていいんじゃないかっていう気もするんですけど、このデンマークみたいに。そうすると値上がりするところもあれば、逆に値下げしてお客を分取ってやろうっていうところも出てくるかもしれないし、さあどうなるのかなというふうに思ったりするんですけれど、この日本のその郵便事業というね、もともと誰だっけ、前島密かだったっけがこう始めた、前島密か分かりますか？
分かりません。
1円切って、1円切って のデザインになってるおじいさんがいるじゃないですか。
買わないですね。
1円切って買わないね。切って買う？
買いませんよ、送るところも。
例えばさ、会社でその事務手続きとかで郵便送ったりってことはないの？
私のところはないです。
そういうのね、頻繁に送るような、例えば総務とか給与明細とか、ああいうのを郵便でもし送ったりなんていうところがもしあれば、郵便局行くなんていう手間がね、結構多いっていうところもあるかもしれませんけど、今は少ないかもしれないしな。でそうね、もううちのその FMC でさえ毎年200通ぐらいリスナーさん宛てに年賀状をお送りしてましたけど、もうコロナ禍の頃合いだったっちな、こっちがもう 経費節約で辞めちゃいましたからね、うちもね。で、まあこれはもうそういう流れなんだろうな。だからその日本郵便っていうか、その郵政民営化という時に、その小泉純一郎のあの、まああれに私はまあ反旗を翻したとか、まあありますけど、あんなもんじゃダメだとかって言ってたんですけど、まあでもこれはもう時代の流れというところで逆らえない、もう抗えない部分は確かにあるのかもしれんなというようなことは思ったりします。もし郵便事業を今何か良くするとしたら、何か木田英子さん、何かこう切り札、アイデアないですか。何か
良くする、
ええ、もう一遍郵便をこう出してみたいっていう、何かそういう、そういうことですよ。何かないですか。
あ、いや、封書はまずだって一般会社じゃない限り封書とかはもうあんまりしないでしょ。手紙じゃなくて今メールとかでもあるし。
まあそうだね。
だからそんなはがきとかだったら、
うん、
値下げしてくれたら買うかも。
今はがきっていくらなんだっけ。
そう、わかんないですか。90円とかそれぐらいするんじゃないですか。私もよく買ってないけんわからん。あ
の、俺が物心ついて年賀状出した時は10円だったよね。
でしょ。だからあの反省はがきがもうちょっと安くなればなと思って。
あのね、俺最近ちょっとね思うんだけどね、こういうそのまあ高く感じるからやめるっていうものは結構あるじゃないですか。
はいはいはい。
例えば外食とかも今までだったら、はい、とりあえずあのね、まあ、他弁とか、あるいは、まあ、コンビニ弁当もそうですよ。あの、別に痛くも痒くもないから普通に買ってたんだけど、最近、あの、高いじゃん、どこ行ったって。
高い。で、コンビニ。うん。私、弁も高い。
高いってか、高く感じるよね。
いや、感じる、感じるっていう
か。感じるんだよ、だから。金持ちからすれば高くないんだから。相対的なもんだから、だから高く感じる人がいっぱいいるってことですよ。で、そのこれがね、もし給料がたくさんあって高く感じないんだったら普通にみんな買うと思うんだよね、当然のことだけど。
で、でも昔を知ってるなら買わんかもな。
うん、そうだろうか。俺は買うと思うんだな。なぜかというと、やっぱその時代のその貨幣価値っていうことで動いていくので、欲しいものだったら買うよね。で、例えばラーメン一杯、今ね、都市部東京とか大阪だと1000円ぐらいするわけですよ、ラーメンが。で、ただ福岡とか行くとね、安いところだと500、ワンコイン以下で食えたりするんですけど、で、安いなと思ったらちょっと食って、小腹空いたし食べてみようかなって気がするんだけど、1000円かと思うと、ちょっと我慢しとこうかななんて、そのやっぱブレーキになると思うんだね。で、その、このハガキとか郵便もそうで、金がたんまりあるんだったら別にはがき100円でも、まあまあいいか、ちょっと出しておこうか、みたいな感じで、メールで済むところをあえてはがきというツールを使うことによって差別化を図りたいっていうような、そういう思い、他人と違うことをやりたいっていう人は潜在的に相当数いると私は思ってるんで、そういった人たちを焚きつけるためにも、やっぱり、その財布の紐が緩むってことがとても大事だと私は思ってるんですよ。で、で、例えばその、日本から海外に旅行しました。特に欧米、各国に。で、そうすると、向こうの物価というのがとんでもなく高く感じるんだと、いうことなんですよね。例えば、その、まあ、ハンバーガーでもいいですよ。ビッグマック1個がいくらだとかってよく言う、言われますけど、向こうでは普通に1000円以上、1500円とか2000円とかするわけですよね。で、じゃあ売れてないかって売れてるわけですよ。じゃあなぜかっていうと、それに見合った給料をみんなもらってるからなんですよ。賃金がそれだけ高いからなんですよね。日本だけが、まあ日本だけっていうか日本とイタリアですけど、先進国の中で言うと。日本とイタリアが、その、流れに乗り遅れちゃったんですね。で、給料が上がらないんですよ。で、欧米各国は給料も上がったし、物価も上がったんですよ。ところが、まあ、置いてけぼりになってる日本とイタリア、特に日本は今そういう状況だと。で、 今日本の政治家がともかくやらなきゃいけないことは、その状態から脱却して賃金を上げることだと私は思うんですよね。で物価も多少上がるでしょうけれど、それよりもさらに賃金が上がるという、そういった政策をじゃあどう進めるか。もちろんこれは経済がそれだけ回らなきゃいけないし、新たな商品の開発だとか、いろんなことがこうじゃんじゃか猛スピードで行われなきゃいけないんだけど、そういうなんていうか、日本の政治が今やってるのはともかくブレーキを踏むことばっかりやってるような気がして、今大事なのはアクセルだと思うんですよね。でアクセルを踏み込んで突っ走れるぐらいの国力は日本にはまだ私はあると思ってるんで、やりゃいいんだけど、なんだか知らないけど臆病になっている政治家どもがいて、石破首相もまさかあんなこんな状態になると私もここまでひどいとは思わなかったですけど、まあ自民党ももう大概だなというふうに思いますがね。でも本当に今こそアクセルをバシッと踏み込んで、スピードを上げていく必要があると思うのですが、まあそれがうまくいかずで、郵便も消えゆく定めなのか、そして様々なものがやっぱほっといても値上がりはしますからね。物価っていうのはその世界とリンクしてますからね。なので高くなったねっつって、まあ買えませんということですよ。例えばね、かつてそのカレー食いたいねっつって、そこにココイチならあるよって、いいよココイチでとかっつって、着やすく入れたココイチに今入れないわけですよ、高いっつってね。で他の店もそうですよ、スキヤだやれなんだってとこもみんな値上がりしちゃって、でさらにまた値上がりするって話もありますから、そうすると今まで着やすく食ってたものがちょっとこれはちょっとねって話になっちゃう。でそうするとますますこれは減速していくわけで、今こそ政治の強力な力を発揮する時なんだけれど、うまくいかないなというところですね。でさらに言うと、そういうのを本来ならばアシストすべき野党が、野党も自民党がブレーキ踏んでますとなると、その後ろからまたさらに首に輪を引っ掛けて引っ張り上げるという、でさらにブレーキをかけさせるという、そればっかりやってるから日本はもう進まないですよこれという、本当になんか残念なことをこうまあ連想してしまった、そういうお便りでございました。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせのコーナーになります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。